Express Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション。探求モード。
SNS 上の誹謗中傷に対して厳罰化を検討。ネット中傷をなくすにはどうすればいいのか。インターネット上で根拠のない悪口で他人を貶める誹謗中傷対策として、上川陽子法務大臣は今日、侮辱罪に懲役刑を導入する刑法改正などを法制審議会総会に諮問しました。侮辱罪の罰則は刑法で最も軽い拘留30日未満または科料1万円未満と規定されていますが、新たに懲役や禁錮刑を導入する方針です。ネット上の誹謗中傷をめぐる問題は後を絶たず、フジテレビの人気番組テラスハウスに出演していたプロレスラーの木村花さんがSNS 上で中傷された後に亡くなり、悪意ある書き込みに社会的な関心が集まりました。その後、投稿者2人を侮辱容疑で東京簡易裁判所が略式命令を出しましたが、過料9000円にとどまり、罰則が軽すぎるとの意見が出ていました。今回の法改正による厳罰化で抑止効果は上がるのか、そもそも SNS 上の誹謗中傷の範囲はどこなのか、今日はインターネットでの中傷の現状と課題に詳しい弁護士の方と考えます。
はい、法律のね、ペナルティがどれぐらいの量が妥当なのかという話だけではなくて、いろんなその特定プロセスをどういうふうに簡素化するのかとか、具体的にプラットフォーム、要はその SNS 各企業の義務、削除義務とか対応義務をどうするのか、いろんな論点あると思いますね。今日は考えながら議論していきましょう。
はい、ではゲストをご紹介します。本日リモートでのご出演になります。ネットでの誹謗中傷問題に詳しい弁護士の清水陽平さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。清水さんはこのネット上での中傷問題についてはどういうふうに関わるようになったんですか？
まあ、10年以上前からやってはいるんですけども、当時は SNS というものがなかったので、はい、主に2チャンネルという、掲示板での中傷というのが、たくさんありましたので、そういうものについての、削除とかですね、相手を特定したりということを、特定した後に損害賠償請求だったり告訴をするわけなんですけども、そういう対応を、ずっとやってきています。
これ2チャンネル時代とその後、例えば、5ちゃんも今でもありますけど、一方で YouTube や、Yahoo とかそれから Twitter などプラットフォームが変わることによる変化などお感じになってますか？
そうですね、2ちゃんの場合は、話題がかなりその狭いというか、使っている人もやはり少なかったという問題があるんですけども、SNS になると、皆さんこのスマホを持って普通に、1人複数のアカウントを使って利用しているということになっているので、通信の量が非常に増えたということに伴って中傷の量もすごく増えているという認識を持っています。
そうしたようなその誹謗中傷の問題について、清水弁護士は亡くなったプロレスラー木村花さんへの中傷投稿に対して花さんの母親が起こした裁判でも代理人を務めていらっしゃいました。で、今回今では侮辱罪を厳罰化しようかという動きが出てきているんですが、この議論の方向性についてはどう見てますか？
私自身もこの侮辱罪というのは軽すぎるというふうには思ってまして、動きとしてはいいことかなというふうには思っています。私自身も以前から侮辱罪もうちょっと重くすべきではないかという話はいくつかしてたことはあるんですけども、やっと動いてくれたかなというふうに思ってます。
そしてこのウェブ上での誹謗中傷であるとか侮辱、改めてそれはどういったところが論点になりそうですか？
論点は非常にいろいろあって、一言で言うのは難しいですよね。なので、最終的にはその倫理の問題って話になってしまうわけなんですけども、やはりその人を傷つけるようなことを言わないということを一人一人が気をつけるということが一番大事なことではあると思うんですね。
はい、 まあ、その時にその傷つける範囲、誹謗中傷の範囲の線引き、法律上あるいはその司法を進めていく上ではこの線引きというのは重要になりますけれども、こちらについてはいかがですか。
これもなかなか本当難しくてですね、誹謗中傷っていうのはまあそもそも法的概念ではないんですね。で、不快なものを一般的には誹謗中傷というふうに、まあ、そういう言葉でくくっているということになるんですが、その中にはいろんなものがあって、まあ、名誉毀損とか名誉感情侵害というもの、あとはプライバシー侵害とか、あと画像とか動画だと肖像権とかですね、著作権というものも、おそらく含まれてくるということになると思うんですね。で、それぞれそのいろんなその権利を含めて誹謗中傷というふうにくくってしまっているので、どういうことがあれば必ず誹謗中傷になるよというのをなかなか一言で言えないという問題がありますね。
そうしたいろんな誹謗中傷の中で今回議論されている侮辱罪というのはどのような範囲のものなんですか。
侮辱罪というのは、まあ、刑法的には、事実を適時しなくても相手を、まあ、相手の社会的評価を下げるようなものというようなものを侮辱というふうに言っています。まあ、すごく簡単に言ってしまうとバカとかアホとかっていうのも一応、侮辱罪がなりうるというふうには一応言われてはいます。
その場合当然ながら相手が頭よかろうがよくなかろうがバカというのは相手をこう侮辱するし社会的評価を下げうることにはなるわけですよね。
そうですね、一応そういうふうには言えるんですが、ただバカとかアホとかっていう言葉が、まあ、日常的にやはり使われているようなものでもあるので、それを全て取り締まるという話になってくると、まあ、その日本全国の人が取り締まられてしまうととてもなりかねないので、まあ、線引きとしてはもう少しハードルが高いものになってくるのかなというふうには思います。
その線引きを判断する上ではその法律上 の, その解釈とやはりその社会的な読み方といいますか社会的な受け取られ方というのは重要になってくるんでしょうか。
重要になりますね。やはり繰り返し強い言葉で誹謗中傷というか、まあ、侮辱するような内容を言っている、例えば死ねという言葉を何十回も繰り返し送りつけるとかですね、まあ、そういうことになってくると、受けるその誹謗中傷を受ける側というのがやはりすごく疲弊するということになってくると思うんですね。そういうものについては取り締まらなければいけないというふうに、認識されているかなと思います。
はい、そこで2つ少し伺いたいんですけれども、何を聞きたいのかというと、一つはではその、法的には中傷だと位置づけられなくても当然ながら個人が傷つくという体験はあるわけですよね、というこの線引きをどうするのかということと、法的には問題なかったとしてもその問題ないとされた言葉を100人1000人から言われるとさすがにもう生きていく気力がなくしてしまうというその、まあ、総量の話というのもあると思うんですが、まず前半の法的には問題なくても傷つくんですけれどもという点についてはいかがですか。
まあ、この類型が実は相談としては非常に多いんですね。
はい、
でただ法的にはそれは侵害ではないというふうに判断されるので対応ができないということになり得るというか、まあ、ほぼそうなってしまうというのが実態です。
またやはりその総量、例えば木村花さんの場合ですと一人一人はちょっとした書き込みのつもりかもしれないけれども全体像としてあたかも世界中からバッシングされているような感覚を味わうと、当然ながら心理的負荷というのは大きくなるわけですよね。こちらはいかがですか、清水さん。
これも非常に問題がある行為ではあるんですけども、
はい、
で法的にそれをじゃあどう評価しようかという問題があるわけですね。責任を追及するという話になってくると、その全員でやってるからということで全員に対して責任追及できるかというと、やはり一人一人の行動でしか、責任追及とはできないということになってくると、一つ一つの行動がやはり軽いということになると、それについての責任追及というのもできない、まあ、法的にはまあ、傷つく内容だけど、法的には違法ではないという判断がどうしてもついてしまう。そうするとそれについて対応することは法的にはなかなか難しいということになってしまうことになります。
はい、となるとやっぱりそのたくさんの量の書き込みがあったというときに個々人をこう訴えるということも難しければ、総量で大変だからみんなまとめて訴えるということもできない。となると例えばプラットフォーム、ツイッターのトレンド欄とかにその人の罵倒がこう上がるようなことをやったら、例えばプラットフォームに対して規制なりペナルティをかけるとか、そうした議論の方向性についてはどうでしょうか。
そうですね、まさにそれをやっていただきたいという話になって、まあ、そういう話もしてますし、あの総務省のプラットフォーム研究会というところがあのそういう話をまさにまとめているところになってます、
つまりその一つ一つの書き込みがたわいもないかのように取られるものだとしても総量というかまとめるという役割をプラットフォームはしばしば持つわけですよね、
そうですね、
そうしたものに対してどう対応するのかという、まあ、こういったような問題が残るわけです。でこれはあの違法性の線引きの話なんですけれども、同時に今の法律の中だと、じゃあこれ侮辱罪に当たります、そしてあのそれを、より過料を高めましょうとか、あの刑罰としてより厳しくしましょうという話があったとして、そのプロセスがより可視化されたり、あるいは簡素にならなければ訴えにくい、あるいはその通報しにくいという点あると思うんですが、ここはどうでしょうか。
ここはあのプロバイダ責任制限法という法律がありまして、でこれがあの一応今年改正されまして、はい、その施行というのは来年、まあ、具体的時期はまだ決まってないんですが、おそらく秋ぐらい、まあ、ちょうど1年後ぐらいになるんではないかというふうに言われてまして、
はい、
でそれで、まあ、特定の手続きというのが今まで裁判を2回しなければいけなかったわけなんですが、うん、それが1回の裁判でできるようになる場合があるというふうなことが定められる、まあ、そういうこと形の改正がされているということになってます。
また例えば SNS 企業などが登録時に携帯電話番号などを取得していたりとか、最新のログイン情報なんかを持っていたりすれば、まあ、それも出しましょうというような省の方針というものはこれ出されてますよね。
そうですね、一応そういうものも開示の対象になるというふうな、一応方向にはなっています。まだちょっと詳細がですね、出てきていないものもあるので、どこまで何ができるのかというのがこれから多分詰めていくということになっているはずですので、わからないところもまだ多々あります。
なるほど。現段階でのこの方向性は評価できますか、そして十分ですか。
まず評価はできます。で十分かどうかという点で言うと十分ではないというふうに思ってます。
その十分でなさはどういった対応がさらに必要でしょうか。
そうですね、まあ、特定する上で一番ネックになるのはどこかという上で、その問題としてはですね、まあ、通信の記録を追っていくというのが一番あの重要なポイントになるんですが、
はい、
通信記録というのが3ヶ月ぐらいしか保存されてないという問題があるんですね、
うん、
なので例えばあの誹謗中傷を受けて非常に傷ついて何もする気力がなかったっていううちに2ヶ月経ってしまったと。じゃあこの時点から動き出しましょうというふうな話になったときに、すでにログがなくなってしまっているということがあり得てしまう、そうするとあの抱き寝入りせざるを得ないということが起き得てしまうんですね、
はい、
なのでログの保存がされていないというのがまず一番問題で、これはあの法律上そのログを保存しなさいということも定められていないので、まあ、今現在だと、各企業の自主的なその保存に任せているという状況なんですね。
ログインした際 の情報などをしっかりと取っておきましょうというような基礎的な部分と、それに対してどういった時にどう開示しましょうというルールと、その開示のための手続きをより簡素にするなど、いくつものポイントがまだ残っているということですか。
そうなりますね、はい。まあ、ログとあの、まあ、そのログインの時のっていうのももちろんそうなんですが、むしろそのログインの時っていうのは意外と残っているんですね、
はい、最新
の、むしろ、はい、むしろあの難しいのは、例えば携帯電話会社は3ヶ月しかログを持っていないということになってしまうので、その3ヶ月っていうのが、その例えばツイッターだったらツイッターに開示請求をしました。でそれはあの2ヶ月のうちに、例えば2ヶ月経った後に、やって1ヶ月以内に何とか開示できるという場合もあり得ると思うんですね。ただその時点で3ヶ月経って開示された時点でちょうど3ヶ月経ってしまったと、そうした時に携帯電話会社でしたということになってしまうと、携帯電話会社にはすでにログがないということがあり得てしまう。なのでそのいわゆるそのプロバイダーと言われる、まあ、通信会社の方ですね、の方のログがもっと長く持っててくれないと、ちょっと困るというのが現状になってますね。
いろいろその時間的な、まあ、壁というか障壁というのがそこにあるので、そうしたものをこう一つ一つやっていかなくてはいけないとなると、今回 の侮辱罪の厳罰化というだけではこの誹謗中傷の問題の本当に一角しか対象できないということになりますか。
そうですね、まあ、あの民事と刑事の別の問題というのがあるので、
はい、
まあ、一緒くたにどこまで言えるのかという問題はあるんですけども、まあ、あの まあ、一つ の, あの侮辱罪が厳罰化されるということで解決できる問題ももちろんあると思うので、うん、これ自体はいいことと思っています。
なるほど。
でやはり、まあ、厳罰化された後に行動されたりすればですね、そういうことについての抑止効果というのはまた出てくると思うので、そういうのもまあ意味があることなんではないかなと思います。
うん、この抑止効果なんですけれども、清水さん、法的一般に刑法でこのように定められることが社会的抑止になるという議論は当然あるわけですよね。一方でこういった誹謗中傷の問題というのは、はい、やれやれそういったことを書く人って本当にもうろくでもない人だなっていうことを思いつつ、でも自分の書き込みの範囲は政府だというようなこう線引きを分けてしまうというような、他者に対する抑止は効くはずだけど自分は抑止されないというような方もいらっしゃると思うんですけど、そこはどう見てますか？
そうですね、まさにそういう問題はあってですね、誹謗中傷している人がまさにこう誹謗中傷してやろうと思って書いているかというと必ずしもそうではないわけなんですよね。はい、木村花さんのケースで見ても多くの人はその番組を見てその感想を書き込んだというそれだけのことだと思うんですね、ほとんどの人は。ただそれがリプライとかそういう形で本人に木村花さん本人に寄せられたということで木村花さんとしては非常にショックを受けていたという現状があったはずでして、まあ、一部やはり問題ある書き込みはあったとは思いますけど、そうじゃない書き込みというのもたくさんあったはずなんですね。
うん、
なので結局自分は書いているのはただの意見だから問題ないというふうに思っている人たちが侮辱的なことも書いてしまっているという現状があるので、はい、自分のやっていることは違法なことではないというふうな認識がやはり皆さん持って行動してしまっているので、厳罰化したから必ずしもそれで行動が抑止できるかというとそういうわけではないというのは、まあ、おっしゃる通りだろうなと思います。
うん、なるほど。また先ほど時間の壁もいろいろあるという話はありますけれども、はい、そうしたものをクリアした上でもその特定できるかできないかというこの点については現状いかがですか？
そうですね、いろいろ難しい問題もあってログがあって、特定できるということになったとしても今度そのログから、特定できない場合っていくつかパターンがあって、ログがないというパターンが一つですね。でログはあるんだけどもそのログがどれか特定できないという場合もあるんですね。
うん、
はい、あとはその権利侵害が明らかというふうに言えるケースではないと開示ができないというふうになっているんですが、その明らかかどうかということの判断が難しいということがあって、はい、そこで開示が認められないというパターンもあります。
うん、だからそれが侮辱であるとか名誉毀損であるということは争いたいから開示請求しているのに開示請求の段階で明らかじゃないと開示しませんよというそこに、まあ、一つ解釈の難しさがあるので、それに対してやはりどう対応していくのがよりベターなのかという議論も残るわけですか？
そうですね、まあ、開示請求する側としては、まあ、侮辱というとやはりその感じ方人によって感じ方はある程度違うでしょうという話がどうしても出てきてしまうので、はい、なるべくその名誉毀損に寄せて主張するようにはしてるんですね、開示請求するときは。で名誉毀損だとそのある名誉毀損と侮辱の違いというのがその事実の適時があるかどうかという、ところで区別されているんですけども、はい、事実適時というのは例えばA さんというのが不倫をしてますとかですね、うん、犯罪行為をしてますということを言うのが、事実の適時があるということですね、
はい、
で事実の適時がないというのは、人はいやらしい人ですということを、まあ、女たらしですというようなことを仮に言ったとしますと、うんうんうん、いうことは何かその検証できる何かを言ってるわけではないわけですよね、
はい、事柄がないですもんね。
そうですね、検証できる何かっていうのを言ってるかどうかっていうのが名誉毀損と侮辱の、違いになるんですけども、ネット上の書き込みだとその前提となるかあの事実関係っていうのを特に言わないで書き込みをするということは結構多いわけなんですね、
はい、
なんですけどもそうすると全部侮辱になってしまうということになるとそれだと、相手の特定もなかなか難しいという問題が出てきてしまうので、その前提としているなぜそういう書き込みをしたのかと その書き込みの前提となっている事実関係というのは何なのかということを指摘することによって、これは名誉毀損ですよというふうに構成して、開示請求しているというのが、現状ですね。現状多くのものはそういうふうにやっています。
はい、法律上で裁判で争うときの事実の適時というのは、それが実際にそうだという真実を適時しているわけではなくて、虚偽の指摘であったとしても、これは名誉毀損になるわけですよね。
そうですね、はい。
でこういったようなそのいろんな論点が本当にあるのだということが分かりました。はい、なので、個別の今回の厳罰化のようなものをどう評価するのかという話と、全体の名誉毀損であるとか侮辱に対して対応するために十分な条件は何か、一方でその表現の自由とかさまざまなものへの、カバーがしっかりと確保されるのかどうか、いろんな論点が残ります。リスナーの方からメールいただきました。
はい、匿名希望の方からです。メールありがとうございます。私は1年ほど前に在日外国人の権利がもっと尊重されるべきと思った件についてツイッターでつぶやいたとき、共感や私の知らなかったことを教えてくれるリプライがたくさんついたことがありました。それに対して私はのんきにありがたいなぁと思い、ツイッターを始めたばかりだったこともあり、一つ一つにお礼や質問をしているうちに20人ほどしかいなかったフォロワーが数時間で数倍になり、いいねが3000を超えました。そしてあっという間に私に対する批判も増えました。こいつ本気で知らなかったのか、小学生かと思ったら大人かよ、一件ずつリプライしているの怖い、頭の中お花畑かよ、こいつ何も知らないふりして本当は在日であえて問題提起して日本を乗っ取ろうとしてるんだ、だから〇〇人って卑怯だよな、というものでした。こういう経験が初めてだったので、自分の投稿が自分の手を離れ自分に対する敵意だけが迫ってくる感じがとても怖かったです。初めの投稿から1日経った頃、ネットで晒されていますよとリンクを知らされ、見るとツイッター上だけでなくネットの掲示板でも秘宝とタイトルがつけられ、私への批判が相次いでいたのです。このままでは私の本当の個人情報までたどり着く人が現れるのではと怖くなり、慌ててアカウントを削除し、その後は少しずつ広がりが弱まって私の気持ちも落ち着いていきましたが、毎日不特定多数の人から敵意を向けられた経験は今も思い出すと胸がぎゅっと苦しくなります。私はどこで間違えたのだろうと考えるのですが、考えるうちに怖くなっていつも思考が途中で止まってしまうので、今後のためにもアドバイスいただけたら嬉しいですといただいています。
清水さんは、この例えばメールの方にこういった体験したんですけれども、これってどうですか、私の体験って何だったんですかというふうに相談されたらどうされますか。
難しいですね。やっぱり誹謗中傷する側の方がおかしいというか、陰謀論みたいなものにこう加担している方がこう扇動しているという側面が見て取れるのかなっていうふうに今のお話だと感じましたけど、じゃあそれについてじゃあどうすればよかったのかっていうのは特に多分正解があるわけではないと思うんですよね。なのでそれを理由にそれを理由にというか、これをきっかけに情報発信をやめてしまうというのはそれはそれでちょっともったいないような気もするんですよね。なので、その媒体のちょっと性質というのをもうちょっとやはり理解しつつ、SNS を楽しむということはやっぱり今の時代必要になってきているのかなというふうには思うので、そこは先にちょっと学んでおくということは、あと練習しておくとかですね、そういうことはしてもいいのかなというふうには思います、ね。
また書き込み内容ではなくて、例えばその分別するような表現というのはたくさんネットで溢れているわけですね。いただいたメールですと、小学生かと思ったとか、お花畑かよとか、秘宝っていうふうに勝手につけて、なんか負けてる感というか、惨めな感というのを出されるみたいな、こういった例えばネット上でのさまざまなその定型文で相手を煽るような文言というのはたくさんあるわけですけれども、清水さん、こうしたものの違法性というのはあまり問えないわけですか。
まあ、組み合わせ どれくらいそのひどいことを言われているのかということによってやっぱり侮辱罪とかですね、まあ、名誉感情侵害というところで対応していく余地はあるんだろうなとは思いますね。
なるほど。あとはその誹謗中傷とまた少し違うのかもしれませんが、例えば誰かがつぶやいていることとか誰かが発言したことについて解釈をものすごくねじ曲げてなんか掲示板のタイトルにしたりまとめサイトを作ったりということもありますよね。こちらはいかがですか？
まあ、その場合だと名誉毀損という形にできる場合がありますし、実際そうやっています。ただ難しいのは、はい、まあ、権利行使をするためにはですね、自分の権利が侵害されたというふうに言えないといけないわけなんですが、はい、自分の権利というのは現実にいる自分の権利なんですね、うんうん、ネット上の人格を侵害されたからといって、例えばアカウントのを何かこう侵害されたけなされたとしても、それとアカウントと自分というのがきちんと紐づいているというふうに外部から見えない限り、うんうん、権利侵害だとは見なされないんですね。なので、このケースだと今 の、ね、ご相談のケースだと、はい、おそらく、本人前特定ができていないという状況になっているので、これは、権利侵害とは見なされないというふうになっています。現状の法律だ。
なるほど。まあ、なのでこの匿名の方、法的には今言ったようなその整理の部分もできるわけですけれど、しかし否定的な攻撃をあえてしてくることによって内容ではなくて優位に立とうとする人たちというのは当然いるわけですよね。そうしたのに対して自分が間違ってたのかなっていうようなことで、その悩みすぎるということは必要ないと思います。では法的にどういった論点が残るのかということをご時代に伺っていきたいと思います。
荻上チキセッション、今日のメインセッションは SNS 上の誹謗中傷に対して厳罰化を検討、ネット中傷をなくすにはどうすればいいのかというテーマで、ネットでの誹謗中傷問題に詳しい弁護士の清水陽平さんとお送りしています。清水さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
お願いします。ではここからはですね、海外ではどういった法制度を作っているのか、はい、弁護士と研究者らで作るネットと人権法研究会のメンバーで弁護士の宮下萌さんにもお話を伺います。宮下さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、まずこのネットでの誹謗中傷や侮辱の問題について、国外海外ではどういった規制がなされているんでしょうか？
はい、海外ではですね、近年やっぱプラットフォーム事業者に対して透明性やアカウンタビリティを求める声が高まってきたと感じております。
はい、
代表的なものはよく知られているところでは、ドイツにおけるネットワーク執行法という2017年に制定された法律があるんですけども、こちらが有名なものであります。うん、はい、うん、内容としますでは、まあ、ドイツでは前提としてヘイトスピーチが刑事上違法というところなんですけれども、はい、まあ、明らかに違法な内容のものは24時間以内の削除またはブロッキングですとか、うんうん、まあ、明らかでなくても、まあ、全ての違法な情報、刑事上違法なものは削除または情報へのアクセスを妨げなければならないということものがまず一点ですね。
はい、
あとは、まあ、報告書、透明性レポートというものを半年に1回出させているんですけれども、まあ、そちらのレポートでは、うん、まあ、違反の報告数ですとか削除件数ですとか、あとはどういった防止のための取り組みをしているとか、そういったものについて記載されたレポートを報告するように求めています。
うん、こうしたような事例を含めて日本における課題というのはどうなりそうですか？
日本ではまずそもそもヘイトスピーチに関して申し上げますと、まあ、差別を禁止する法律がないというところを前提として、はい、まあ、法的な規制もなく、まあ、かといってプラットフォーム事業者の自主規制も甘いまま、なかなか具体的な禁止措置すらなされていないという現状があります。
となると、その事前の段階でどういうふうに差別や、まあ、言論上の攻撃、ヘイトスピーチなどを扱うのかという前提が共有されなくてはいけないわけですね。
ですね、その前提となっているものが日本にはないっていうのが現状ですね。
なるほど。これネットと人権法研究会ではどういった法案、どういった議論をしてほしいということをまとめているんでしょうか？
はい、ネットと人権法研究会は昨年あとモデル法案、インターネット上の人権侵害 の、 モデル法案を示したんですけれども、前提としては被害者救済のモデル案というところで、
はい、被害者救済、
まあ、ポイントとしてはまず1点目としてでは、 ト規制のものに対するヘイトスピーチも含めてヘイトスピーチをきちんと違法とすることっていうのがまず1点です、
はい、
で2点目はもう第三者機関というものをきちんと設けて独立したきちんと実効性のある第三者機関を設け、なかなか違法とは言えないようなでそのに関してはその第三者機関に判断を委ねてプロバイダー側に要請を求めるという法律になっております。
うん、なるほど。これやはり例えばその誹謗中傷を、削除対応しましょうとなったときにでもこれは政治批判なんですとか公的価値があるんですというようなそういったようなものも含めて議論をどうするのかというところはあるんですがこの第三者機関に委ねるという点はそうした質を担保できるということになるんでしょうか。
そうですね、かえって事業者の価値では恣意的な判断もあり得るというところですの で、はい、でヘッドスピーチかどうかって差別かどうかというのはなかなかのプロバイダー側も判断しかねるというところが考えられると思うんですけれども、うんその第三者機関のところにきちんと何がヘイトなのか何が差別なのかということをきちんと分かる人に入っていただいて、そこに判断を委ねるというのが適切な仕組みかなというふうに申請という面においても良い仕組みなのではないかというふうに考えております。
なるほど。また先ほどドイツの例を出されていたようにプラットフォーム側への何かしらへの規制やルール化というのが必要だということでしょうか。
そうですね、やっぱり共同規制というふうに近年言われているところですけれどもやっぱ法的な規制ももちろんですがプラットフォーム事業者自身もやっぱり差別に加担しないヘイトに加担しないっていう側面からきちんと違法なものは違法なもので削除していくというその根透明でかつそこのどういうふうに削除しているのかという透明性を高めるような仕組みというものが求められると思います。
うん、なるほど。そうした中日本でどういった法律の構成にするのか考える論点があるということをよくわかりました。宮下さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ネットと人権法研究会のメンバー弁護士の宮下萌さんにお話を伺いました。はい、清水さんまず今の指摘にもあったプラットフォーム側へのルール化規制が必要だという話いかがでしょうか。
そうですね、今まさにその議論もしているところではあるようなんですけども、
はい、
総務省でですねただプラットフォーム側といったときに、日本国内のプラットフォームと、海外のプラットフォームというのがあるんですね。
うん、
で日本国内のものは比較的、総務省がこうしなさいというふうに言えば何らかいろいろやると思うんですが、
はい、
海外の事業者というのはなかなかそれに応じないというのが現状になっています。
うん、
なので、SNS って、おおむね海外の事業者がプラットフォームになってましてそこでの規制というのはどういうふうにやっていくのがいいのかというのがあとは規制というかですねこういうふうにしてほしいというふうなことを言ってもそれを応じてくれないというところをいかに応じさせるのかというのを、議論するのが大切なんではないかなと思っています。
うん、例えばツイッタージャパンとかヤフージャパンというのはどうなんですか。
ヤフーは日本の会社なのでいいんですけども、
はい、
ツイッタージャパンとかですねグーグルジャパン日本法人あとフェイスブックも日本法人はあるんですけどもいずれも、広告代理店という扱いになってまして、
うん、
支店というわけではないんですね。
はい、
なのでそのプラットフォームサービスを提供しているのは海外の、本社の方から直接提供されているという扱いになっています。
うんうん、
なので、海外法人にいかにこう、プラットフォームとしての責任を負わせられるのかというところが今議論をしているところです。
うん、そうするとそのグローバルルールのようなものを作っていくのかそれとも日本に出すのであればその日本支店のような格好で責任主体を作るべきというような形で立法するのか方法はいかがですか。
グローバルルールというのはなかなか難しいということもありますし、
はい、
各例えば EU とかだと GDPR とかですねいろんな規制でまた違うことになってますのでそこを一緒にするというのは難しいことだと思うんですね。
うん、
ですので今現状では、日本でサービスを提供するのであればきちんと日本の法人を作るなり日本の窓口として日本語できちんとできるところを、作りなさいという話を今進めているところ。
うん、なるほど。そういったその、 ルールをいかに作っていくのかという話、すごく重要だという話がありました。一方でその先ほど宮下さんも少し触れていたような論点についてリスナーの方からも指摘があります。
はい、ラジオネームほのぐらい岐阜の底からさんからのメールです。ありがとうございます。 SNS の侮辱罪強化についてこの法律が政治家への批判も侮辱と取られて逮捕されることってないのでしょうかといただいています。
清水さんこれどうでしょうか。
一応それはその恐れというのはあり得ます、
うん、
ただ、まあ、やはりその、まあ、名誉毀損もそうなんですけども、まあ、公人に対するものというのはハードルが非常に厳しく判断されるのが普通ですね、
はい、
ですので、恣意的運用がされないように、まあ、見守っていくということも必要なんですけども必要ではあると思っていますが、まあそうですね、まあ、その恐れがないように、まあ、きちんと見守っていく我々国民一人一人がですね監視していくということも必要かなと思います。
まあ、これペナルティの上限をそのさらに上に上げる厳罰化するということと、まあ、恣意的に利用度がどう変わるのかというところはほとんど関係ないと思うんですね、うんうん、ただ一方でそうしたその、言論が場合によってはその権力者側にとって都合のように運用されるリスクというのは、まあ、常に存在するということになる、うん、でしかし今清水さんが指摘されたように、まあ、公的な人物に対しては、まあ、相当程度批判も含めて表現の自由とか公的な、利益があるんだということが認定されるので、そのシステムが崩れすぎないような議論も必要だということにはなるのかなと思います。これ改めてですけどネットの誹謗中傷で困っている方にはどんな相談手段があるんでしょうか。うん、
そうですね、総務省がですね違法有害情報センターというところをやっていますので、はい、まあここは相談センターと言ってますが、まあ、具体的に何か対応してくれるというよりは、まあ、こういうふうにしたらどうですかとかこういうところでこういうことができますよという案内をしてくれるところですので、うん、まあ、まず道案内をしてくれるところなのでここに、相談してみるといいと思います。
うん、
で他にもですね、いくつかあるわけなんですけども法務局の人権擁護局というところで、まあ、人権擁護課としているところもあると思いますが、
はい、
実際にそれは人権侵害ですと判断してくれると法務局の方からですね各そのサービスの方に削除の依頼とかをしてくれるんですね、ので実際動いてくれるのでここに相談してみるというのも一ついいのではないかなと思います。
また関連の例えばこれはヘイトスピーチですとか、うん、これは女性差別ですとか、うん、そうしたの時にその関連の団体に相談をするであるとか、まあ、当然その法律の専門家法テラス、まあ、様々なオプションというものがある、まあ、こうしたオプションを育てていくということも同時に課題ではあるんですけれどもその詐欺があるんだというのこともぜひ多くの人に知ってほしいなと思います。
はい、今日はネットでの誹謗中傷問題に詳しい弁護士の清水陽平さんとお送りしました。清水さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。荻上チキ。